恵み深い天のお父様、新しい1週間、新しい2015年最後の月、12月の始まりを迎えました。11ヶ月の間お守りくださって感謝します。山があって谷があって涙があって苦しいことがあっても、神様の慈しみは変わることなく、神様のお力は変わることなく、私たちを見つめる眼差しは変わることなく、私たちが時々わからなくなっても、あるいは拗ねることがあっても、あなたは変わることなく大きな御手で私たちを握りしめ、抱き、導いてくださったことを感謝します。そして遠くから私たちを見ておられるのではなくて、このクリスマスの月の12月にイエス様が、神の一人子が私たちの世界に来られたことを見つめて、そしてまた新鮮に驚いて、クリスマスをお祝いできることを感謝します。心に疲れを覚え、体に弱さを覚え、家族やまたお仕事に困難を覚えながら今日ここに集った方がおられたら、あなたがいつものように私だ、私が一緒だ、何も恐れることはないと、イエス・キリストの御臨在に一人一人を満たしてください。ここから新しく使わせてくださるようにお願いします。教会の歩みもこれまで守ってくださり感謝します。12月は今週の子ども集会、また相馬のクリスマス会、またクリスマス祝会やバプテスマ、転入会式、森ゆりさんのコンサート、イブ礼拝などなどがあります。一つ一つのクリスマス会が本当に麗しい、イエス様を褒めたたえる、指し示すクリスマスの集いとなりますように導いてください。引き続き抗がん剤の治療をしておられる姉妹の上に、また入院している、レイ君の上に、またその他痛みや苦しみを体に覚えている方々、全国に、離散している方々、神様が届いてくださるように、癒してくださるようにお願いします。今日ここに集まった方の感謝と願いを引き上げてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日はお医者さんのルカが記録したクリスマスの箇所、先週は1章、今日は進んで2章ちょっと飛ばしましたけれども、先週はクリスマスの準備、今日は後ろに大きなクリスマスツリーが飾られまして、今度いろんな飾りがつくんじゃないかと思いますけども、また外はイルミネーションを兄弟がつけてくれたので、夜来るときれいになっております。で、今日は準備ではなくて、クリスマスって何ですかというお話をします。なんでこのお話かというと、私が進学校の時、ある宣教師が本当に Xmas ってデパートで書くから困ったもんだと言ってるのは、もう30年以上も前のお話です。なんで X ですかって、日本人は X って言うとなんだか分かんないものに X ってつけちゃったので、しかしこの X は意味があって、キリストの木なんです。英語ではクライストマスってクリスマスって C じゃないの、あれは英語ですが、聖書のこの記録はギリシャ語という、昔のギリシャ語コイネーというもので、 X から始まるクリストスといったの、その頭文字のアキラ佐藤なら A って書くように、 AS って書くように、それで X と書いたんです。しかしその意味を知ってる人は本当に少なかったので、 X マスって書いたら何のお祭りか知らないけど、デパートのこれは物を売る季節に入ったというふうに誤解してると悲しいなと言ってたのは昔の話です。最近のお話はアメリカに行くと何度も聞かされるのは本当に悲しいって、信仰の自由を求めて主にヨーロッパからたくさん来て、神を見上げながら作ったこの国のはずなのに、あんまり人権とか人のことを配慮しすぎて、それでだからクリスマスおめでとうとはもう言えない、言わないようにしようって、クリスマスとキリストが出てくる宗教的になるから、他の宗教の人傷つけると悪いから、ハッピーホリデーって言うようにしましょうってなっちゃったんだって。 なんでこんな風になっちゃったんだ。私もそれを聞くと、いや他の宗教の人は他の宗教でいいけども、自分が信じてるのは自分でいいんだから、クリスマスって言っていいんじゃないのと思うんですが、あまりに配慮しすぎて、もう今キリストの名前が出せないんです。キリストの誕生日のお祝いのクリスマスに、だからクライストマスのキリストのお祝いのお祭りのクライストを取っちゃって、ハッピーホリデーというふうになっちゃったんだそうです。だから今日は改めて、クリスマスとは何でしたか、 X ですか、ただの祝日ですか、ホリデーですか、ということで、ルカというお医者さんが書いた箇所から、じゃあアウトラインを今日は3つお話しします。1つはこれは歴史ですよと。だから卵が割れたら桃が割れたら桃太郎みたいな、先週は準備で天使が慌ただしかったって話したから、なんだか架空の話って、いや例えば映画でもフィクションとノンフィクションがあります。あんまり CG を使いすぎて現実にないものを今はさもあたかもあったかのように見て映像を映すことができます。そういうんじゃないんです。もうほこりまみれで、ほこりが2000年前のが来るように、ローマ皇帝はこの人ですよって、ローマ帝国のシリアっていう、シリア州って当時言ったんですが、その時の、まあ、大統領とは言わないけど総督と昔言ったの、総督はクレニオさんでしたよって。だ映画作るならばCG じゃなくて、その2000年前の舞台の中東を再現し、洋服を再現し、こんな政治形態を再現し、そこに生まれたキリストをちゃんと割り出せる、そういうこれは歴史なんですよって。だからルカは医者で有名なので、聖ルカ病院、聖ロカ病院って有名ですけども、聖ロカ病院、しかし聖書では医者よりも歴史家として有名なんです。この人は医者ルカという、もし名刺があったら2番目に医者だけど本当は歴史家。この人は歴史をね、丹念に調べて書く、そういう人生の使命を帯びていたので、今日のルカの記述もこれは歴史ですよと。どっかの架空の物語じゃないですから、そう思って読みなさいねということがよくわかるんです。で、二つ目はこれは約束が成就したということですから、これを知らないといけませんよ、クリスマスはって。皆さん、約束は必ず成就するんです。前に話したように、火災保険も入っていたらこういう火事の場合はおりますよって、こういう水害はお宅様の保険はおりませんよって書いてあったら、これは履行しないといけないんです。で、聖書っていうのは聖なる書物と日本語では言いますが、これテスタメントといって契約書なんです。古い時代のテスタメント、新しい時代の契約書、もう契約書は絶対その時の気分じゃないんです。今日出したくないから出さないとか、明日だったら出すかもとか、そういう信用ならないことじゃない。書いてあったら必ず成就するんです。だから旧約聖書は日時計と言われるんですね。砂時計みたいなもんです。関係なくこの世の政治家や権力者、社長さんたちがこの地上をうごめいてコントロールしているかのように一見思われますが、対処公書から見ると神様の日時計が700年後、1000年後、2000年後に着々と成就してますよねって。だったらこれは紀元前と紀元後を真っ二つに分けるにふさわしい。キリストの誕生日の前が紀元前と呼んでるんですから、キリストの誕生日から2015年、ちょっと時代のズレは当時のカトリックの人たちの計算違いだと言われてるんですが、あるとはいえ、とにかくあれは歴史的な事件で約束が成就したということだから、どんな発明もどんな戦争も神の一人のキリストが歴史上誕生して約束が成就したという、これ以上の出来事がないから世界の歴史を真っ二つに裂いたんです。これがキリストの誕生なんですよ。それ分かりました。歴史家の、あの学校の先生みたいなお医者様のルカさん、何か言いたいことありますかって、言いたいことがこれ込められているんです。それを汲み取らなければクリスマスは何かということは本当は分かりませんよ。だからクリスマスにはメッセージがあるということをお話しします。じゃあ最初に歴史について今日の一節ご一緒に読みましょう。はい。その頃全世界の住民登録をせよという勅令がアウグストから出た。皆さん、これは世界を席巻したローマ帝国の初代の皇帝です。で、皇帝というのはカイザルというその養子だったんですけども、その皇帝がカイザルというふうに、あのカイザルが皇帝という名称になって、この後の皇帝は全部カイザルという名前がついて、それが今皇帝と訳されてるんですね。この皇帝アウグストというのは紀元前の27年から紀元後の14年まで在位していた皇帝で、神のように思われてた、もん絶対的な、大体建国の大統領とか、あのそういう人はね、いつまでも尊敬されたり、特別の普通の王様じゃない、普通の皇帝じゃない。 亡くなってからこの人は神として祀られた、そういう皇帝の時代の出来事ですよとルカは書いたんです。しかし皆さん、縦軸があったら横軸がないと、点はその一点は、ね、追求することができない。コンパスも半円描いて、もう一つコンパス半円描いたら交錯したところが割り出せるんですよ。だから当時のローマ帝国の世界でも有名な歴史家も残している皇帝のアウグストだけではなくて、それは2節を見るとこういうふうに歴史家のルカは書いた。2節も読みましょう、はい、これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。皆さん、ローマ帝国は世界中を支配したんです。アフリカまで支配した。で、それはイタリアのローマから全部指令を出したわけじゃなく、まあ、上手に賢く州立にしたんです。そうすると反乱が起きるので、ある程度いろんな地域柄を重んじながら、そして今シリアはテロで有名ですけども、まあ、ダマスコって私以前行った時は安全でしたけれども、そうシリア州と言ったんですね。そこは王様とは言わなかった。皇帝は世界中に一人しかいなかった。神のように言われていた当時は、ね、ローマ帝国の初代の皇帝だったアウグストの時に、シリアの、まあ、イエス様がおられたところ、ちょっと北の方のシリアというんですが、そこを治めてた人は誰でしたかというと、昔朝鮮半島を治めていた総督は伊藤博文でしたが、これは日本の歴史じゃないので、当時はクレニオという人でしたと。でこれ歴史によればクレニオは2回人口調査をした記録があるんです。これ紀元後の7年前後、もう一つは9年で、多くの人は第1回目なので7年から8年にかけて、6年から7年だったかな、7年前後にやった時の人口調査じゃないか。皆さん、この人口調査って何ですかというと、日本でも国税調査とかいろいろ来たり、まあ、選挙の時はあなたの住民票どこにありますか、まあ、戸籍がいろいろ必要になる時もあります。当時のこの新しい制度はこれ制度化して、まあ、15年おきぐらいにやり始めたんじゃないかとも言われているんですが、まあ、マイナンバー賛成反対いろいろあるようですが、一回制度化したらやっぱり日本中の人がその影響をやがて受けていくんじゃないですか。当時のこの制度化も多分2つの目的のどっちかだったろうと言われてるんです。これは、まあ、平和な時代に入ったとはいえ、徴兵するためにだいたいどれぐらい戦力があるか、人口調査、もう一つ税金を取り立てて予算を組むために、だいたいローマ帝国の支配の中のシリア州はどれぐらいの人口なのか、そのために今いる場所じゃなくて何の理由があっても必ず自分のふるさとに行ってそこで登録しなさいという無理やり命令が出たんですね。で、この2つがコンパスのように半円を2つ描くと交錯したところ、縦軸と横軸からこの時にキリストが生まれたんだなって分かるでしょうって。皆さん、ルカが言いたいことはこれ歴史上起こったことですよって。だから最初に言ったように、映画でもフィクションが好きな人とノンフィクションが好きな人がいて、あんまり宇宙の物語とかなんだかお化けとか天使の物語とか関心がないという人もいます。歴史上実在した人物のある側面を描くならばすごい関心があるという人もいます。このイエス・キリストの物語は、先週は天使の話をしたから、これ架空の物語、小説家が編み出した、作家が作った物語と思われては困りますよって。天が動いたんだけれども、これを歴史上割り出せることだって歴史家のルカは丹念にこれを記したんですからねって。皆さん、この教会も歴史の中で生まれた教会であります。だからある外国の牧師さんは、この教会はすでに歴史ですねと言いました。いや、そう言われると大げさですが、でも私たちの玄関のところによく目を下げてみると、御影石に書いてます。この教会は東日本大震災によって生まれた、大震災がなかったらここに存在しなかった教会ですと。仮に100年後、昔東北に翼の教会ってあったんだって、へえ、それ誰か考えたんじゃないのって。考えたかもね、その翼の教会なんて聞いた感じがいいし、こんなものはなかったんじゃないのって、ある人はなかったと信じる、ある人はあったと信じる。いや、これは大震災の歴史の中で、この土地を買ってこういう形でふるさとの方向を向く教会は、大震災の大きな歴史の渦の中で割り出せる、これは歴史が生んだ教会ですよ。これが真実です。私、先週テレビで報じられたある紙芝居の物語を見てちょっとグッときたんですね。豊間って、この割と近く、私も何回か東京から来た人を案内して、ここではこんなことがあったそうですと私は聞いていますと言いました。その紙芝居は歴史を
埋もれさせてはいけないって紙芝居書いて、高校生の物語でした。海星高校ってかちょっと高校の名前忘れましたけど、水産関係の高校の高校生だった、まあ、親の証言によればちょっとやんちゃな、なんでかちょっとヤンキーっぽいような印象だったのか息子は、まあ、そんなことするなんて、あの時海岸旗でまず女子高生を助けた、津波が来るって、来ないわそんなの、いや来るって、逃げなさいって言った。女子高生は一生忘れないですよ、彼に助けられたんです。それから福祉関係の人でしょうね、お年寄り、その時に彼は力持ちだったのか随分助けた。俺高いところ逃げた後、俺はそれで終わりだといいのに、自分の祖母と、ね、あんたおじいさんとおばあさんがいると、助けに行かなきゃ、行くなってみんなが言ったのに、助けに行かなきゃって言って、それで亡くなったんですよ。おじいさんとおばあさんを助けに、それが紙芝居でずっとこれから語り部として語り伝えられていくんだな、私は全然知らない物語ですが、森戸君って言いました。いや森戸君っていたんだって、そしてそんな人だったんだ、親から見たらなんだかチャランポランにしてるかに見えたけど、亡くなってから急に郵便が来て、救急救命士の資格は合格しました、取れましたって、え、そんなことやってたのって、人の命を救うためにこれから人生やろうとする志をうちの息子が持ってたのって、全然見えなかったって、親に対してはなんだかちょっと突っ張ってるかカモフラージュだったのかなって、実はそんなに優しい息子だったのって、そんな人あんた助かったのって、うちの息子に助けられたのって、人を救うために自分の命を用いたいってそんな息子だったのって、皆さん紙芝居だからそう誰かが考えた架空の物語でしょうって、いや違うって、富山に津波が来て、あの時一人の男の子がいて、その子は思わぬ人生の大きな歴史の教科書にもやがて出るような東日本大震災のいわきというところで自分の死でこういう行動をとって、で紙芝居を見た同級生、女の子も男の子もでしたかね、涙を流していました。それは事実だからですよ。誰かが考えたこんな物語映画にしたらいいじゃないかなって、架空の物語じゃないからですよ。津波も事実です。そこに生きて存在した男の子も事実です。男の子がああやったんだこうやったんだって紙芝居に書いたことも全部取材して、実はですよ、親は知らなかったと言っても実際に自分の命を投げ打ってそういうことをした息子だったそうだって、皆さん、ルカは当時もう心臓がドキドキするような生々しい出来事を、ほこりまみれの中東のローマ帝国の世界の歴史でずっと解説されているような、このシリアの国のここのシリア州のここのここで、これから記すようなこういう歴史的な出来事が起こったんですからねって。じゃあ皆さん、クリスマスは歴史なんだって、そこでどんな物語があったんですか。じゃあ3節ご一緒に3節を読みましょう。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。マイナンバー制度が決まったらやりたくないって言ってもやらざるを得なくなるのか、私はやらないって言えるのか知りません。一つの制度が決まったら国中が動かされ、ローマ帝国は地中海沿岸の全ての国を支配しましたから、決めたならまるで神のような皇帝ですから、隅々下々に至るまで、いや私は身重なんだ、私は臨月なんだ、私は手術したんだ、私は母の面倒に来てて動けないんだと言っても、そんなことは通じないんですよ。もう絶対的な命令ですから。それでだいたい100キロぐらいなんです。ナザレというあのイエス様のお母さんはマリアって、これはもう有名です。うちの教会マリア様マリア様っては言わないけれども、マリアとは有名ですよ。旦那さんはヨセフって大工さんだったから筋骨隆々としていたはずなんです。だからいろんなあのね、あのイエス・キリストも大工のせがれとして大工として働いてたから華奢ではなかったはずなんです。いろんな肖像画はだいぶ違うはずなんですね。白人じゃないんですよ。日本人よりも多分色が黒かった可能性もある。中東ですから、サッカーやればあのアジアに入るような中東のイメージですからね。でこのヨセフは大工さんはあの木材じゃないから、向こうは石工ですから、石を切り出して力仕事ですよ。そのナザレというね、あの私と一緒にイスラエルに幸いに行けた方はそこ行ったんですけども、昔はもっと今は観光地になって土産屋さんみたいになってるけども、そこは本当に寒村だと。そこから南にずっと下るんです。北から南に何キロぐらい、20キロ、いや100キロです。皆さん、臨月にお腹の大きい お母さんが約100キロ南に下る。南に下ると世界で有名なエルサレムという町がある。それにもっと南に下るんです。そうするとベツレヘムって、そこが自分のヨセフの先祖代々の土地で、このベツレヘムが実はキーワードなんですよ、ね、さあ4節ご一緒に4節を読みましょう。 はい、ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘム登っていったダビデの家系であり血筋でもあったので、ご説も読みましょう、はい、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ちょっと待ってって、皆さん婚約中なんですね。日本ならば婚約中はまだ夫と妻とは言わないんです。しかし、じゃあここでちょっと引用箇所の20はちょっと長いからみんなで読まなくてもいいんですね、あ、ごめんなさい、引用箇所の10、マタイの福音書1章18節ルカでなくてマタイはこういうふうに書いたんです。あのクリスマスのキリストの誕生はこのようだったと。お母さんは妻と、あのヨセフの妻と決まっていたが、まだ結婚してたわけじゃないのに、先週話したように神様によって聖霊によって歴史上ありえないことが、これは医者のルカも書いたんです。普通はありえないことが起こった、だからこの人は特別だという動かぬ証拠だと逆に書いたんですけども、聖霊によって身重になった。19節出してください。ところがまだ夫婦関係一緒に生活はしてないんだけど、日本と違うんです。また現代と違うんです。そんなの当たり前じゃないんですね。これはもう法律的には、法律と言われて立法って聖書では言うんですが、もう夫婦とイコールなんですよ。だから夫のヨセフって書いてある。ここに苦悩があります。彼は正しい人だった。自分と一緒に生活しているのにお腹が大きくなるということは、誰か別の男がいるって考えるのが普通ですよ。もう裏切られたと思って離縁されるのが普通ですよ。離縁ならまだいいですよ。裁判みたいなのかけられて、当時はそういうことしたらね、処刑される可能性もあったんですよ。なので苦悩したんです。愛してるし、ならばお腹は何なのって、裏切られたこと以外の説明のないでしょ、他の説明があって。だったら彼女を裁いて鬱憤晴らすかって。しかし愛してるからそうもできないって苦悩してたんですよ。で20節出してください。そしたら神様が御使いを使わして、あなたは迎えなさいと、お前裏切ったなとか、他の人に後ろ指さされても、かえってあなたは彼女を守るんだって。これ苦しいと思いますよ。あのまだ結婚生活してないのに身重になったのは、あの彼も立法を犯したんじゃないか、あれ別の男性の子供ではないかと、いろんな声を聞きながら、それでも奥さんを受け止めて受け入れて、男らしいですね彼は。マリアを守って守って、 やがて100キロの旅に出ることになるんですよ。恐れがあったから、恐れるなと、迎えなさいと。じゃあ21節を出してください、ね、やがて生まれるのは女の子じゃない、男の子の名前はイエス。この間話した救いという意味です。彼は救い主として生まれるんだと。罪からの救い主として、人間は人間を救えないですよ。溺れてる人は溺れてる人助けられない、罪人は罪人を助けられない、自分の罪でアップアップしてます。だから罪のない神の一人子が、人の子が生まれたら教えなくても嘘つきます。悪いことしてます。あの人のいじめ方を教えなくてもやがていじめたりします。これが人です。罪の性質があります。しかし人として生まれるんだけども、夫婦関係で生まれない、神によってお生まれになった罪のない神の一人子なんだと。22節も出していただきましょう。これは予言の成就なんですよ。23節出していただきましょう、ね、これ処女から生まれるって旧約聖書にも書いてある約束の成就なんですよと。24節出していただきましょう、ね、それでヨセフは飲み込んで、理解できてもできなくても天皇を告げならばそうしましょうって自分を律したんです。感情に流されなかった、怒りに任せなかった、神様の約束が我が身の上に起こったんだとそのまま受け止めた大した男性ですよ。本当に男らしいってこういうことを言うのかなって。さあ25節も出してください。そしてついに彼女に触れることなく、これは聖なる子が宿っているとして夫のヨセフもそうして旅をした。ここにヨセフの苦悩と、ヨセフの人柄と、ヨセフの信仰を、ルカはただ歴史的な、なんだか煙が中東であの人々が大移動して日本 あのお盆か正月みたいな民族大移動みたいなことをただ書くんじゃなくて、これ歴史の中で起こったんだけども割り出せるんだけども、その中でヨセフとマリアの約100キロの南に下る旅はこんな旅だったんですよって。でここでのメッセージは、これは神様の約束が成就した、神の時が満ちたということなんですよ。じゃあ今日の箇所にもう一回戻っていただきますと、あ、ごめんなさいね、じゃあ続けて20を読みます。すいません、ベツレヘムがキーワードだってさっき言いました。これは約700年前、イエス様が生まれる前、預言者のミカという人がいた。 その人こんなこと書いていた。ベツレヘムが出てくる。旧約の時代は注目もされなかった町ですよ。ただダビデ王の出身地で羊飼いの町だったということだけです。今年幸い私と一緒に行った人は羊飼いが昔生活している洞窟みたいな穴いくつかボコボコ開いていました。でキリストがお生まれになったこの貝場桶というのは伝承ではここだと言われるところにも行きました。もう今きらびやかにいろんな教会が建って、当時はそんなギンギンじゃなかった。そこか他の穴だったとしてもそんな感じだったなというのは突き止めることができるんですよ。ところでベツレヘムで生まれるということはこういうことでしたよって、じゃあ三箇所の五章の二節読みましょう、はい、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダ氏族の中で最も、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から永遠の昔からの差。皆さん、ベツレヘムっていうのはユダという地域にあった。いわきは東北の南の玄関口の福島県のにあるいわき市です。ユダという地域のベツレヘムだ。皆さん、このベツレヘムでやがて建国の父となるダビデ王の出身地で、もともとは羊飼いだった。そこで救い主は誠の王として、王の血筋の子孫から生まれるのだからなという予言が実は成就したんだとルカは書いたんです。じゃあ今日の箇所に戻りますか。じゃあルカの2章にもう一度戻りまして、それでは6節7節ご一緒に読みましょう、はい、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の孕子を産んだ。それで布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。なんだかたまたまみたいですね。ローマの皇帝が人口調査せよと言って、そしてクレニオという人がその地域の一番偉い人だった時に、民族が大移動していて、どんな理由でも必ず行けって言われて、それで臨月になって月が満ちたとルカは書きました。この医者の書き方だったらこれは臨月だという意味でしょ。しかしルカがいろんな歴史的なこと、予言を紐解いていくことから言うと、もう一つの解釈もありえますよ。神様の砂時計が満ちた、最後の一滴が落ちた。神様のあの約束のこの約束、ダビデ王の血筋で今は王様の子孫の影形もない、本当に貧しいけれども、この男は確かにダビデの血が入ってる。そして生まれた場所はエルサレムじゃない、ナザレでもない、それはベツレヘムだ。なんで100キロも臨月普通旅しないでしょう。だから無理やりローマの皇帝が別の考えで、だから神様は政治も用いるんです。世界地図も用いるんです。世界の歴史も全部総合して、ちょうど臨月で神の約束が満ちたら、あ、ベツレヘムだった、700年前の成就の場所だった。だから割り出せるコンパスのように、あの約束もこの約束も全部成就した赤ちゃんって言ったら、この人だよねって。皆さん、何気なく動いて全部偶然に思える世界情勢、あるいはいろんな政治、いろんな制度の中で、実は神様は働いている。神様の時が満ちる、これは臨月が満ちるだけじゃなく、神の時は満ちるんだということです。さあ、まあ、やがてこの礼拝堂6枚 の上の天窓にステンドグラスがもう間もなく入るんです。今ガラス屋さんがサンドイッチにして、神の国の歴史を物語るんですね。今はないんですが、やがて天地創造のステンドグラス、人間が罪を犯し神様は人類の罪を許して救おうと思う歴史が、2枚目のステンドグラスは出エジプト記、罪の世から脱出するかのように、そして神の都エルサレムを神様の翼が進んでいるステンドグラス。しかし人生は悲しみもあって、戦争もあって、エルサレムが破壊されて、しかしやがてキリストが来て十字架と死と復活の希望、そして最後は天国。皆さん、私たちは今どのあたりを回ってるでしょうか。まだ天国には行ってないんです。しかし天地創造から、じゃあ救い主はベツレヘムで生まれる、ダビデ のインマネールと呼ばれる、次々いろんな予言が成就して、十字架の約2000年後に私たちは生きてるんです。これからイエスキリストが再び来られる、私たちが亡くなったら天国を味わうのはこれから先。まだ日時計は動いてるんですよ。神様の砂時計はまだ途中経過なんですよ。そして私たちは神の時が刻々として刻まれている、歴史が刻まれている、そこで息してるんです。今日坂本兄弟の記念会をしましたけれども、あ、坂本兄弟も後々になって誰かが書くとしたらそうなるのかな。東日本とこの引き離して彼を論じることはできない。 まさかそういう人生最後に遭遇するとは思わずに、福島県の浜通りに命を得て、やがて就職で上京して、そこでキリスト様と出会って、そうして子供に好かれて、お年寄りが好きで、そこで教会学校まで開いて、そして急に志を与えられて、やっぱりふるさと帰ろうって言って、そしてこの教会でまた子供学校を建物建てて開いて、最後は病になって、まさか大震災が来ると思わなかったけど、二度と福島県をまたぐことはできなかったけど、柏から天国に大震災の中召されていったけど、彼がこの地上に刻んだ生涯の物語は、あの時のこの場面、この時のこの場面って、いつまでもクリスマスツリーの飾り物のようにキラキラと輝くのかもしれない。今年は中日ドラゴンズの山本昌って言いましたか、50歳まで現役だったって。彼のインタビューは、なかなか私は本当幸せだったって。だって中日ドラゴンズでドラフト5位だった、そんな期待されてなかったんですって。で、2、3年は全然芽が出なかったって、いつクビになるかと思ってたって。だからアメリカにちょっと野球留学した時に、スクリューボールってどんなボールか知らないけど、なんか握り方がこんなんで、それに出会ったって。スクリューボール一つ覚えたな。で、若い人に言いたいって、人生にチャンスはそうたくさんないって、たくさんないけどチャンスはあるって、チャンスをつかめって、まあ、私はそれ聞いた時に、チャンスをつかんで波に乗れというふうに聞こえたんですね。皆さん、聖書では神様の物語は約10年間日の目を見ずに埋もれている時期もありますよ。突然日が差して、これは天の語りかけじゃないかっていうチャンス到来がありますよ。その時に数少ないチャンスに乗るんですよ。そして乗って、そして生涯神様の御前を駆け抜ける。ああ、私たちの物語もまさか大震災に遭うと思わなかったけど、開けてびっくりじゃないけれども、こんな教会ができて、そしてこういうふうになって、だって私言われたんです、この間静岡の学校に行って話した時に、教職員の人と、それからその牧師先生も集まってくださって、また今月は東京の中高に行って、そこは1500人ぐらい集まるそうなので、また震災の話をしてくる。そこはキリスト教のミッションじゃないんですが、世田谷で話してくる予定です。この間行ったところでは、こういうふうに質問されたんです。早かったですねって。私、何のことかと思ったら、あの大震災、静岡から見たら遠い、そんなことがあったのかって聞いたけど、一番印象に残ったのは、1年後にアパートを建てた、2年後に教会できたって、随分早すぎるじゃないですかって、あの先生に言われた、学校の先生に。私はそういうふうに見えるんだって思ったんです。長かった、こちらとしては。もう1分1秒が長くて、1時間後に来てるかどうかも分かんなくて、もうやっとこさっとこだったけれど、はたから見ると2年後に教会ができたって、これはまあ、チンプイプイとは言わないけれども、花坂なんとかさんじゃないけれども、そういうような印象に思えるのかなと私思ったんです。で、思ったんです。本当だって、私たちはやっとこさっとこ、もすごい砂嵐で1メートル先も見えないような、毎日そういう生活でしたけれども、なんでこんなことを分かっても分かんなくてもやるしかないと思ったけれども、しかし気がついて、旗から見ていたら、客観的に見ていたら、ずいぶん早くて、砂嵐がバーッといったかと思ったら、教会がそこにストーンと立っていたように映るんだなって。これ神様の時の流れだなって、もっと解釈入れれば、うちの教会を作ったホレチェク先生が、いわきにも伝道しなさいねと言ったのが70年前。そんなことも露知らず私たちはやっていたら、気がついたら大震災の渦の中で全部教会がシャットダウンして、教会が全部閉鎖になって、しかし気がついたら、嵐が去ったら全然違う場所、どこですかって、ベツレヘムとは言わないけど、いわき、いわきは何ですか、天国に行った宣教師が指さしていた、いわきに伝道しなさい、そこに降り立っていた。これは神様の物語です。神様の約束の成就です。神様の時は一つずつ刻まれている、私たちの家庭でも、私たちの人生でも。そうするとね、心が温かくなるんです。全部偶然なのではない、誰の意思もない世界に生きているのではない、神様の大きな絵巻物の物語の中で、私たちは今日一歩一歩歩んでいるんです。じゃあ皆さん、これは歴史であり、約束の成就、神の時が満ちたということであるということを話しました。じゃあ最後に、クリスマスは何かって、どんなメッセージは込められていますかという話です。込められています。これを読み解かなければ、ただクリスマスツリーやプレゼント交換ではちょっと物悲しいです。クリスマスの本当のメッセージは何ですか？じゃあもう一度6節7節を読みましょう。はい。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて 男子の遺言を産んだ。それで寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。もう男子が女の子ではない、ね、遺言であって、そしてそれはダビデ王の子孫であるということはもうすでに学びました。ここで問題にしたら一番最後ですよ。問題にしたいのは宿屋がなかった。皆さん、王様とか首相なら普通のビジネスホテルには泊まらないですよ、ね、まあ、そんなこと言わなくても、そのようなきちんとした宿であることは間違いのないはずです。しかし天の神の一人はどこで生まれたんですか。だからベツレヘム、いやベツレヘムはいいですよ、ベツレヘムのどこですかって。宿屋にはいる場所がなくて貝儲けだったんだとルカは書きました。さっき話したようにベツレヘムに行くと、あちこちへ丘の上にですね、あそこで羊飼いが琴を弾いたりして晩をしていたんだなって、いわゆるそういう風景のとこですよ。羊飼いのいる場所ですよ。でここだったんじゃないかと言われている場所は、あの岩に穴が掘ったような場所、今きらびやかになってます。世界中から巡礼が来るけど、しかし別にここの穴じゃなくても隣にも穴はあるし、こんな石の貝場桶の中でおよそ赤ちゃんが寝るような場所じゃないとこで、もちろんこの言葉は客間と訳されたりもしてるから、そんなひどいところではなかったと解釈する人もいるけど、少なくても天の神の一人子が生まれるような場所ではなかったことは明らかなんです。ここに込められたメッセージは何ですか。一つ目のメッセージは、いやこの家畜が寝てよだれやそういうボタボタしてるのにおよそ衛生的とは思えないようなところで、普通赤ちゃんを寝せないようなところで、ここしかなかった、人をほった返してどこにあでもいっぱいで、これは神様の国の誠の王が来たと言ってもこんなとこしかなかったんですかって。で私の質問は、なんで奇跡が起きなかったかということです。すでに天使が現れて神様はそこここと動いていたのに、なんで奇跡を起こして、奇跡の一つも起こらなかった。普通の赤ちゃんが生まれるように病院に行こうかと思ったら途中でタクシーの中で出産みたいになっちゃったとか、そういう人のように全く神様手も足も出さないかのようにして、全く人間と同じようになってこんなとこで生まれたのって。皆さん、生きていれば嬉しいこと半分、苦しいことは倍ぐらいあるかもしれないんですよ。今朝メールが来て、うちの娘がお祈りしてねって、何かと思ったらクリスマスシーズンで向こうも忙しいようで、ちっちゃい教会だから家族営業みたいな感じかなと思うけど、まあ、あの旦那さんがちょっと熱が出て、子供たちもぐずぐずなんか熱が出ていて、午後は子供のクリスマスが、いやこれ大変だろうなって、じゃあお祈りするよってさっきメールを送ったんですが、生きてれば毎日毎日いろいろあります。でイエス様も生まれるところがあんなに予言されていたのに貝場桶とはって、このメッセージの第一は、あの貝場桶と私たちの心どっちが汚いですかっていうメッセージです。貝場桶でお生まれになるなら、私のことう汚いって、う臭いって、う嫌なやつだって、あんな罪人と私は一緒にならない、清濁合わせ飲むようなことをしないって言わないです。私たちの心の中に親鳥になるイエスキリストのメッセージが無言のうちにここに、だって神様は天使を使わせてそこから救い出して、そしてルカダのランダのお医者様をはべらせて、もうおよそ人が生まれ、あの普通の人が生まれないような宮殿のど真ん中で、護衛隊の中で生まれるような奇跡は行わなかった。そこでお生まれになることを強い決意のうちに神様はクリスマスにお許しになったということです。だから三丸、ご一緒に最後に引用箇所の三丸を読みましょうか。はい。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼もまたと共に食事をする。イエス様のお言葉、いい言葉ですね。よく教会に来た人を案内して2階に連れて行くと絵が3枚あるんです。実はこの仕掛けがあってね、カチャッと外して開けると、え、この奥に部屋があったのってびっくりするのを見るのが私楽しみなんです。皆さんはあんまり開けないでくださいね。奥に部屋があるんで、まあ覗いてくださいって下には書いてあるんです。私は時々牧師先生が来たら開けてみると、大体みんなびっくりする。まさか裏に隠し部屋があるとはって、何の逃げ口ですかってね。まあ私はイエス様が心の扉を開けるならそこに入りますよって、なんだかその象徴みたいだなとも思ったりするんです。なんだか門を閉ざして、部屋も家も窓を開けないと空気が濁ってだんだん汚れてきますよ、ね、天に窓を開いてイエスキリストを受け入れるとしても来てくださいますかって、こんな人のことはああだこうだな思って くだらないことを考えてしょうもない人生を送っている、意味があるかどうかも分かんないような、こんな天にもならないような宇宙の誇りにもならないような自分に意味がありますかって、あるもあるどころか、あなたのためにやってきたって、あなたと同じように生まれたって、しかもあなたは病院で生まれた、私は病院じゃないって、だからあなたの心に私は入るために来たんですよって。さあこれをパウロ先生は別の言葉で表現しました。じゃあ40の引用箇所、イエス・キリストは本当にへりくだって使えたというのがクリスマスですよって。じゃあご一緒に6節7節読みましょう。ピリピ、はい、キリストは神の見姿であられる方なのに神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、皆さん、私たちは自分を捨てられない、自分のプライドを傷つけやがって、しかしキリストはプライドも何もない、天の栄光を全部捨てて、まさか解剖権に寝ますかって、そこまで低くなって、だから誰の心にも入れるんです。イエス様は謙遜な人と一緒に旅をするのは楽しいものです。自信過剰な人とは一緒にいたくないものです。随分傷つくからです。誰よりも低くなられたお方がイエス・キリスト。これがクリスマスの解釈です。これがクリスマスのメッセージです。じゃあこのクリスマス解剖明けでお生まれになったベツレヘムのイエス様のお姿はどんな障害が透けて見えますか。じゃあこれが次の5丸、同じフィリピ書の5丸8節から10節まで十字架が見えます。やがて十字架にまで命を捨てるキリストなんだなって、もう最初の誕生の時から透けて見えます。じゃあ8節から10節まで読みましょう、はい、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、下の地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、やがてこの方こそ十字架について命までも捨てるだろうなって、人のためなんか自分の命はあげないって、なんで感謝もしない罪人のために罪のないキリストが十字架で神の呪いの刑につくんだって、多分やるだろうなこの方なら、そのためにきっと生まれたんじゃないかなって、後から解釈すれば最初から一貫していたイエス様のお姿でした。なのでそのイエス様を心に受け入れた私たちはどうやって生きればいいんですか。最後に6丸を読みましょう。ピリピの2章の2から5、お互いにへりくだって、へりくだらなきゃ一致できないんです。あなたより私が上だと思ったら、なんでそんな口聞くんだって、なんで使えないんだって、こういつもカチンカチンくるんです。だから図が高いって、もっと低くすれば家庭も平和になるし、友人関係もだいぶまろやかになるよ。これはキリストの心を心に受け入れたんだから、心変えられて心の中から全ての一歩は始まる。じゃあ2節から5節まで読みましょう、はい、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でもへりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに皆さん、いいですね、この心構え。クリスマスのメッセージを受け止めてキリストを心の中に、隠し部屋の中に受け入れた人は照らされてキリストと同じ心構え、私は天の王なるぞ、神なるぞと皆ひれ伏せとは言わなかった。誰も生まれないような馬小屋で誰よりも低くなって、最後は十字架で命を捨てるための生涯をついに全うした。この心をいただくと人生は変わらないはずはないんです。いまだにニュースで流れてますね、フランスのテロで若い奥さんが射殺されたフランス人のジャーナリスト、いまだにメッセージを発信しているようです。多分空爆では本当の勝利は得られないって、空爆じゃなくて本当の勝利への第一歩は心の中のそれぞれの戦いから始まる。だから私は自分の奥さんを殺めて、小さい子供を残して、そして奥さんの命を奪ったテロリストを憎まないと、憎しみに縛られないと、復讐心に駆られてくだらない人生を送らないと、ね、自分の奥さんを殺めた人を憎まないということが、許すということが私の人生の勝利なんだと、心の中の戦いのメッセージを未だに出しているようです。空爆じゃないって、やられたりやり返すって、 これは血みどろの戦いで、いざとなれば刺したり戦争にも、いつでもどこでも誰でもどの時代でも黒く塗りつぶされてしまいます。どこから勝利が来ますかって、キリストの心、低くなる心。なんか教育番組でかつてナチスドイツの時にドイツ人のオットー・マイヤーとかっていう人が、この人はあの目の障害を負って障害者の施設をやっていた人が、ドイツ人はユダヤ人を迫害した時代で、そんなことやったら危険なのに、そのドイツ人のオットー・マイヤーはユダヤ人の障害者をたくさんかくまって、危ないですよ、見つかったら自分が収容所行きですよ。それでも隠し部屋のものをいっぱい作って、たくさんのユダヤ人の障害を持った人をかくまい続けたって、へーって、おしなべて、あの時ドイツ人はみんなこうしたとか言うもんじゃないなって、すっごい逆風の中で壁を越えて手を差し伸ばす、そういう勇気ある人がいたんだなって。ある番組では、いや今ヨーロッパはなかなか大変で、どこに糸口があるかなって、糸口はなかなか見出せないけど、一つのヒントは、まあ、クリスチャンで有名だったマンデラ大統領も亡くなりました。南アフリカのどれほど白人が黒人を殺してきたか、虐げてきたか、しかしこれからは融和していかなければいけないと、そのためには今までの海を全部言って、どんなひどいことをされたか、どんなひどいことをしたか、洗いざらしに光に照らした後、処刑はしない、復讐は許さない、どの黒人がどの白人に手を下すことも許さないって、許しがなかったら何が人間の世界だって、聖書の言っていることを実践しようじゃないかって、7を70倍するまで許せと言うんだから、 7×70 これは永遠に許せということです。許されたんだから、キリストによって私は許さないって誰が言えるかって、そんな資格誰にあるかって、許されたんだから許して、これからは力を合わせて新しい国づくり、新しい未来づくりに一歩踏み出そうじゃないか。最近はテレビでよく宣伝がやってるから、よっぽどいい映画なのかどうか、見に行こうかどうか迷っていますが、杉原千畝さんの映画がやがて公開される。あの人はクリスチャンでした、あんまり知られていませんけども、聖教の人でしたね。で、彼はリトアニアで日本から派遣されている時に、ユダヤ人を最低でも6000人は救ったと言われる、もう手がちぎれそうほどビザを切って日本の国の政府に反して、だから彼クビになりました。不遇な人生で終わりました。しかし助けられた命が一人の日本人によって救われた6000人のその子孫たちが、どれほど杉原千畝の名前を忘れないか、どれほど日本人に感謝しているか、まあ、やがてできる映画がどういう映画化になるかどうか知りませんけど、それは架空の物語じゃない、それは事実を描いた映画をこのように描きましたということになると思います。今日クリスマスのメッセージは何ですか。馬小屋で、貝羽桶で生まれたイエス様をよくよく見つめて、神の約束は成就するんだ、何でも無意味に世界中で起こっている事柄も神様の時が満ちて、神様は着々とこの地上に介入しているんだ、これは歴史上起こった神様の最大の出来事だったんだ、私たちもその心をいただいて、もう少し身を低くできるかな、もう少し誰かを受け入れることができるかな、そこから本当のクリスマスの心の第一歩は始まる、これがクリスマス。お祈りをいたしましょう。目を閉じて短く黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。歴史家ルカが書いた今日の記録をそれぞれ思い巡らしましょう。今日一番心に残ったことはどんなことでしょうか。私たちはありもしなかった架空の出来事、イエスの誕生日をただお祭り騒ぎのようにお祝いしているのではありません。それはクリスマス、神の一人子、罪のない救い主がこの世界に来られた、それは神様のお約束が成就した、神が真実であるということのお祝いです。しかしそこには大事なメッセージが込められていました。誰も膝をかがめて他の人に仕えようとしないなら、私が人の足を拭くと。まさか神の一人子がこんなところで生まれて十字架にまで進んでそのような生涯を送られたならば、私も罪許されて、私もその心を少しいただいて、もう少し置かれた場所で使えようかな、もう少し身を低くして
イエス様をお迎えした者として、新しい人生の1ページを歩んでみようかな、そんなクリスマスと今年もなりますように。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。今日神様への感謝の祈り、またイエス様をもう一度心に迎えるお祈り、そして自分が置かれた地域や家庭や職場で、私はクリスマスの心を持って新しく今週歩むとすると、どういう言動ができるかな、どういうことが可能かな、思い巡らしながらお願いもしたいと思います。また気にかかっている体調の悪い方、試練に遭っている友人などがいたら、その方のためにこのチャペルから祈りを捧げましょう。また坂本家に神様の慰めが続けてあるようにも祈りましょう。具合の悪い方のためにも続けてお祈りください。それではどんな言葉でもいいです。しばらくご一緒に、声を出せる方はできたら声を出してご一緒に祈りましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。神様が今日私たちをこのチャペルに招いてくださいました。本当にイエス様がこの世界に来られ、私の心に宿ってくださったことをありがとうございます。あのような会話を受けてイエス様がお生まれになるとは本当に信じられない話です。私の心にも来てくださったイエス様よ、どうか私を清め、あなたの御用のために神様の時の流れの中でお持ちください。今日礼拝に来られたすべての人の心にあなたの語りかけをお願いします。具合の悪い方、また困難に遭っている方を助けてください。坂本さんに慰めと天からの未来に向かってのメッセージが豊かにありますように、今日ここに来られたすべての方のご家族を祝福してください。本当にありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、イエス様のご降誕を心から歓迎します。私の心の中に救い主をお迎えします。私の心を照らし、私を清め、イエス様のお心を与えてください。誰かに仕えるために与えられた命です。お持ちください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。